外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は草津の歴史を紹介し、草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。そしてちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらい、ふるさとだと感じてもらう、また実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった文化的アイテムを提供できればと思います。放送は毎月第3月曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜1時からとなります。そして翌週の第4月曜日の同時刻にも再放送しております。またオンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからオンデマンド放送を選んでいただき、意外と知らない草津の歴史を放送しております。チェックしてみてください。さて12月も半ばを過ぎました。今年も残すところあとわずかになりました。今年は元日から能登半島で大きな地震がありまして、また集中豪雨の被害など自然災害に見舞われた年でした。被害に遭われた地域では一刻も早い復旧復興を願うばかりです。草津市に目を向けますと、今年は昭和29年に市政を施行してから70年ということで、市政70周年を記念してさまざまな事業が実施されました。70年の間に人口も5倍近くに増えて、町の姿も大きく変貌を遂げてきました。今後草津はどのような町になっていくのでしょうか。見守っていきたいです。さてスタジオには草津塾街道交流館の吉崎さなえさんと、草津市歴史文化活用調整員の安杉淳さんにお越しいただいております。吉崎さん、そして安杉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は安杉先生、どのようなお話でしょうか。
はい、年末年始、最近は減ってきたかも分かりませんが、かつてはやはり親戚とかいっぱい集まって、
はい、
いろんなお料理を食べたりですね、そういうこともあったと思うんですけども、その時に、昔だとこういろんな器を揃えて各家にはね、お膳とかそういうものが置いてあったと思うんですが、
はい、
今日はその器の話をさせていただこうかなと思ってます。
はい、
焼き物のその器というものは、確かに実際、普段使いのものもありますし、
はい、
一方でそのめでて楽しむというのか嗜好品みたいなものとして、はい、古くからこう用いられてきました。でじゃあ草津にそういう焼き物の窯があったのかなというようなことなんですけども、
はい、
草津では乳母が餅の、後でお話が出てくると思うんですけど、当主が焼かせた乳母餅焼きという焼き物が、はい、あります。この乳母餅焼きについて少し今日は紹介をさせていただきたいと思います。
はい、乳母が餅焼きですか。浮世絵などに紹介されてね、草津の名物として有名な乳母が餅と何か関係があるんでしょうか。そもそもね、乳母が餅焼きというのはどのようなものを言うんでしょうか。吉崎さん、教えていただけますか。
はい、乳母が餅焼きっていうと、何と言いますか、乳母が餅、有名な乳母が餅っていうと草津のお土産物として有名なんですけれども、はい、その乳母が餅が焼かれた江戸時代の、街道の話になっていくんですけれども、はい、当時近江はもう古くから東西交通の要衝として発展してきてまして、
はい、
街道を通じていろんなところに人々が行き交う町だったわけですね。で、東海道で大津の方に向かいますと、途中で 矢橋の渡しから船で行こうか、それとも唐橋を渡って陸路で行こうかと迷うところの、ちょうどそこの立て場といいますか分岐点のところに馬鹿餅屋さんのお店があったわけです、
はい、
でそこであの名物馬鹿餅を食べながら、瀬田へ回ろうか矢橋へ下ろうか、ここが思案の馬鹿餅という歌がある通り、そこで悩んでみんなが馬鹿餅を食べた。でそこの当初馬鹿餅焼きというのはそのお店で使う餅皿を焼いたのが始まりと言われてまして、で最初にその馬鹿餅屋の餅皿が現れたのは、明和3年と言いますから1766年なんですけど、だいぶ昔の話なんですね、で最初はこの馬鹿餅焼きの皿を焼いてたわけなんですけど、その立て場というところで立地条件に優れていた馬鹿餅屋さんはもう天下太平の世になって、人々が旅人がこう行き交う中で随分儲けたといいますか、いろいろあちらこちらからの人が集まって文化の中心になっていったということになってなりましてですね、で最初は店に出す器ばっかり焼いてたんですけど、ちょっと人がいっぱい来てお金が貯まってきたよとなった時に、8代目の、瀬川国吉というなんか馬鹿餅や中高の祖と呼ばれてるらしいんですけど、その方がちょっとお茶の茶刀って茶の陶器って書くんですけど、そういうめでる陶器を焼いてみるのも面白いんじゃないかと思いついたんですね、でその方文化にも馴染み深い方で、広く茶道とかあと文芸なんかも学んで文化人として有名になった方らしいんです、でその方がもう自らもう茶陶を焼き始めて、で自分の釜を家の裏の方に作ってみたり、でそれだけでは飽き足らなくて、自分でいい器が焼けなかったのか何なのかわからないんですけど、それだけでは飽き足らずに当時の一流の陶工に茶道具を注文して作ってもらおうということで注文し始めたんです、でその注文するときに自分の注文だよっていうことがわかるように我が持ちの印を釜印をその方に預けて、で名刀の方に焼いてもらって馬鹿餅の印鑑をそれにポンと押してもらって作った茶刀、それが馬鹿餅焼きと今呼ばれているものなんですね、でもう高級なものは京都や瀬田石山とか徳信楽なんかにも注文したらしくて、で割とたくさんの注文を出して焼いてもらったようなんですけれども、
まあその焼き物にね、ウバと餅、ウバ餅という、その文字がこう、刻印されてるんですよね、焼いた時にね、それで、その印のあるものをウバが餅焼きというふうに呼んでるんですね、だからその焼き物そのものはまたこれ今吉田さん言ってくれたように京都の楽で清水であったり、それから瀬田であったりというようなところへ出して焼かせるわけですから、それに馬鹿餅焼きだよという証しにその刻印を押させたような感じですね、
やっぱり財力を持つとこう次から次へいろんなことがね、アイデアとして浮かんできたりとか、またこの乳母鹿餅をいただくときにはこの乳母鹿餅焼きで一般のお客さんは食べられなかったんですかね。
どうなんでしょうね、今浮世絵に残っているのはお皿で出してなくて、四角い重箱みたいなので出されてるんですけれども、でもお皿と小皿とかそういうのを焼いた馬鹿餅焼きもあるので、お客さんには出してなくてもそれで食べてる人は多分いたんじゃないかなということは考えられます、お客さんがお皿で焼いて食べていたという証拠はちょっとないんですけれども、
ありがとうございます、清水焼きとかゼゼ焼きっていうね、滋賀県のゼゼのところで焼いているからゼゼ焼きっていうんでしょうかね、それぞれの地域でこう釜を持った作家さんがいらっしゃってそこで焼いていたというようなことだと思うんですけども、違うんですね、
そうですね、注文して作っていただいているので、その 東大の名工と噂があったら、うん、ちょっとうちの焼き物を焼いてくれへんかみたいな感じで頼みに行ったのかもしれないです。
そうですね、はい、ね、それぞれの、
まあ、それは想像なんですけれども、
はい、はい、今もそういう作品っていうのはたくさん残ってるんですか？
あ、そうですね、うん、当館にはいろいろ、中神コレクションといいまして、はい、乳母鴨ち焼きを何点か所蔵しております、うん、はい、はい、他にも他の県の方でも、うん、峠の森なんかでもコレクション持ってらっしゃるみたいで、うん、はい、いろんなコレクターの方が集めたりはしてらっしゃるみたいです、
う
ん、はい、
じゃあいろいろこうその乳母鴨ち焼きは各地に点在をこうしてるわけですね。そうですね、
可能性はありますね、うん、だからどれだけ焼かれたかというのは全体像もなかなか把握しにくい、まあ、はい、時代もこういろいろ多分あると思いますので、うん、はい、ですから、まあ、その中でどうですかね、交流館で30点ぐらいですかね。
そうですね、まあ
精査いろいろありますけれども、うん、はい、ですから、まあ、コレクションで集められた方が ご寄贈いただいたので、うん、まあ、それを交流館で保管して、うん、まあ、いるわけですけれども、はい、まあ、それ以外に今吉崎さん言ってくれたように、うん、峠の森のこれは細川コレクションですね。
あ、そうですね、
はい、なんかにも入ってますし、うん、確か琵琶湖文化館あたりも持ってたと思いますので、うん、まあ、そういう公共にあるものだけじゃなくって個人さんでひょっとしたらまだまだ持っておられる方があるかも分かりませんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、視聴者の方であらうちの器に乳母鴨ち焼きの印鑑がっていう方もいらっしゃるかもしれないです、
うんうん、
ね、はい、ありがとうございます、うん、それではここで音楽を聴いていただいてブレイクとしたいと思います。意外と知らない草津の歴史、今回は草津塾街道交流館の吉崎さん、そして草津市歴史文化活用調整員の安木さんお二人を迎えましてお送りしております。曲の前はですね、乳母鴨ち焼きという焼き物があるというお話の、最初ということで、乳母鴨ち屋さんの近くに窯があってそこにお抱えの作家さんがいてこの乳母鴨ち焼きを作らせていたものではなくて乳母鴨ち屋の当主が、有名な清水などの作家さんに焼かせて乳母鴨ち焼き乳母鴨ちというね刻印を入れた焼き物を作らせてというものがこの乳母鴨ち焼きというように、呼ばれるようになったということで、現在はいろんなところにコレクションを持っているというような、ことなんですけども、草津塾街道交流館にももちろんお持ちということで、まあ、個々の作品については後ほどお聞きしたいと思いますけれども、この吉崎さんが見られた乳母鴨ち焼きの中で特徴的なことを少しお話しいただけますでしょうか。
はい、乳母鴨ち焼きは近江の国焼きの一つに数えられるものなんですけど、
はい、
国焼き、はい、国焼きとはいうのはもう聞き慣れない言葉だと思うんですけど、うん、お茶をやってる方は割と知ってる方がいらっしゃるのかなと思うんですが、茶道などでは京都と瀬戸以外で焼かれた陶磁器を国焼きと呼ぶらしいんですね。まあ、でもこれ雑学なんですけど、うん、京都瀬戸以外って言うけど、うん、この瀬戸っていうのが指してるのがだいたい桃山あたりの茶陶のことを指していて、うん、で織部焼きとか志野とか、うん、そういう皆様有名どころのお茶碗のものを多分指していることなんですけれども、うん、それってそうです、うん、でだけどそれが美濃で作られているっていうことが分かったの昭和になってからなんですよ。もともとみんな瀬戸だとこの江戸時代の人はみんな瀬戸だと思っていて、うん、で昭和になってから美濃のところで、はい、窯が発掘されまして、うん、であ美濃で作っていたということが分かった、うん、で瀬戸から山を一つ越えて美濃にこう、うん、投稿を移したのが織田信長が美濃を攻略した時、はい、そういう話が 実はありまして、で瀬戸美濃って最近ちょっと呼ばれたりしてるんですけど、うん、そういうあの京都の瀬戸以外で焼かれた陶磁器、うん、話戻しますが、うん、それを国焼と呼ぶようになりました、うん、あの呼んでるんですけれどもね、近江にはその国焼の中でも有名なところといたしまして、先ほどちょっと出ましたがゼゼ焼きと古刀焼きはあの彦根の方で彦根藩が作った藩の釜なんですが、うん、ゼゼ焼きはもうゼゼの方のゼゼ藩が作ったゼゼ釜なんですけど、はい、あとあの信楽という古くからある信楽焼きとか、うん、そういうのが国焼きの中に含まれております、うん、でその中に姥ヶ餅焼きも実は入ってまして、うん、美術年鑑なんかの陶磁器評価の一覧の中にはちゃんとそれらと型を並べて姥ヶ餅焼きっていうのがあるんです、うん、なのでその姥ヶ餅焼きは近江の国焼きの一つなんですけれども、その先ほどもちょっと話をしましたが、焼き物というとそれぞれの窯で作風や特徴を持っていて、でゼゼの焼き物はゼゼ焼、で彦根信楽でそれぞれ焼いたものっていうイメージがあるんですけど、姥ヶ餅焼きはそうじゃなくて、さっきも言いましたが各地の陶工に注文して茶器を作らしめているところに、うん、あの特徴があるので、うん、焼き物を作る釜の一貫した特徴っていうのがまずないんですね、
はい、
なのであの信楽焼きってこんなイメージとかみんな思ってると思うんですけど、姥ヶ餅焼きってこんなイメージっていうのが多分あまりないかなっていうのがちょっと特徴の一つですね、
うん、だから総括したような、はい、その一つの系統がないわけですね。
そうですね、う
ん、色の土とか、まあ、地域で作られてるから一個一個特徴があると、
うん、そうですね、うん、あの自分の釜でも土を持ってこさせて、その土地の土で焼かせたら、うん、あの自分のところで焼いてるんだけどその土地の焼き物のようになってしまったりとかいうのもございますし、うんうんうん、なので一貫してもうこれが姥ヶ餅の特徴っていうのがあんまりない焼き物なんですね、うんうん、で注文もしておりますので、はい、あの写しと言いまして、あの何々写し何々写しっていうのがいろいろありまして、それを真似して作るっていう意味なんですね、うんうん、で例えば信楽写しとかって言ったら信楽の焼き物を真似してちょっと作ってみたよとか、うん、で織部写しって言ったら織部の焼き物を真似して作ってみたよ、うん、そういう写しっていうものの、うん、あの作品が多いっていうか、うん、もうほとんどそうなのかっていうぐらいのあれなんですけれども、うんうん、そういうあの写しを作らせてあの注文する、これとよく似たのを作ってちょうだいよとか、そういう形で注文して作ってるっていうのがまた特徴の一つなんです。この写しっていうのをじゃあ何を写してあの何をお手本に作らしたのって、うん、口で説明するのきっと難しいと思うんですけれども、うんうん、それのネタといいますか、うん、そういうのが実はあの草津塾の誇る草津塾本陣というのがございます、ございます。で田中七左衛門本陣に、はい、そこはあの出雲藩というところの、 あの藩の お定め本陣といいますか、うんうん、出雲藩の殿様がずっと泊まっている本陣なんですけど、うんうん
はい、
そこにあの出雲藩の殿様で江戸時代の末期にとっても有名な人がいて、うん、松平不昧という方がいらっしゃって、それをお茶やってる人はきっと誰もが知っている有名な方なんですけど、
う
ん、
茶人ですよね。
そうです、う
ん、あの大名でありながらやっぱり、うん、だから松江にはね、あちょっと話しとれますけど、
はい、
その松平不昧という人物がいるからお茶をする、それに伴ってそのお菓子ですね、うん、がやっぱり相当いろんなお菓子があって、
うん、
あのあれですね、その松江のその殿さんはそういうその非常にそうなんていうのか、あのお茶もあれやしお菓子もっていうふうな、うん、そういう評判の人ですね。
へー、うん、不昧流っていうお茶の流派もあるらしいです、
うん、
はい、でその不昧が実はずっとお殿様のうちも窮迫してますし、うんはい、実は隠居になっても、
うん、
あの宿泊してたりするんです、宿泊とか休泊してたりするんですけど、うん、するんですけども、その時に、その不昧の作った古今名物類獣っていう、
はい、
あのこんな名物がありますよ、うん、こんなあのお茶の道具がありますよっていうカタログみたいなものを、うん、あの今までのこう 徳川家康とか、はいはい、昔の人たちがこう、うん、こんなのをあの大事にしてきましたよとかいうそういう焼き物の名鑑みたいなものを作ってるんですね、はいうんでまあ、自分でもお茶の道具を集めているので、はい、雲州蔵帳って言って自分の集めた道具 のカタログみたいなものも作ってるんです、うん、でそれはもうあの絵がちゃんと書いてあって、はい、こんなすごいもんなんだよみたいな説明が書いてあるんですね、うんうん、その古今名物類従の頭にもう名物そういう名物というか名物っていうのはあの有名なお茶の道具のことなんですけど、うん、そういうのはもう自分だけで持ってるんじゃなくてみんなにあの知らしめるものなんだよっていうことを前書きに書いてるような方なんですよ、うん、かその本の作った自分その書いた古今名物類従なんかに書いてあるのをちょっと持ってきてこれと同じようなの作ってくださいませんかねっていうふうに注文したんじゃないかなっていうのはあの私の妄想なんですけど、うん、でもあの多分そんなことではないかなと、うん、そういうやっぱりお手本がなければ写しというのはできないので、うん、そんなふうに思っています、はい、
今ではね写真とかそれこそ写メで撮ってこれっていうふうにきますけど、うんうんまあ、なかなかその現物を手に入れることは難しいわけで、うんうん、そういう絵があったりというものを、まあ、これと同じようなものを作ってというふうなことで写しができてくるわけですよね、
うんうん、はいありがとうございます、ね、今ラジオで、ね、見ていただけないのが本当に残念なんですけども、うん、あの交流館でお持ちの姥ヶ餅焼きの中でいくつかこう紹介していただきたいんですけども、はい、何かあの特徴的なものはありますか？
あ、そうですね。あのやっぱり姥ヶ餅うちでコレクションしているものの中で有名なものといいますと、はいうん、あの芋頭の水差しというのがありまして
水差し、
はい、水差しというのは、はいお茶の道具で、うん、お茶を作るときにお茶を作るときに使う道具なんですね、うん
はい、
でこちらの見せられないのが視聴者の方に見せられないのが残念ですが、うんはい、あの黒い水差しこれが良乳と言いまして酪農、はい、第、はい、あの9代目の方なんですけど、はい、あのその方が作ったのではないかと、
うん、
であの作った分あの見た感じ、
はい、
その酪焼きの良乳っていう人は、うん、ヘラ使いを極めた人らしくて、はい、そのヘラ使いを使い出したのが良乳から、はい、でその良乳の特徴っていうのがこう斜めにヘラを使うっていう使い方だったようなので、うんはい、それの特徴がよく出ている水差しですので、うん、多分その良乳が作ったのではないかと、うんうんうん、まあ、上鴨焼きの中にはもうなんかよくわからないのもあるけどそういう名品名工の作ったものが、うん点在しているというかこれすごそうとかっていうのが混じっているのが魅力だ、ね、
当たり外れがある
当たり外れ
それこそね写しがあったりもしますからね、はいはい
うん、そうなんですね
楽さんが作られたね水差しがあるんですね
そうなんです、うん、それもあの、まあ、名が芋頭って入っておりまして、はい、実はこの水差しあの先ほど話しました不米の雲州、
はい
あの雲州蔵帳っていう不米が持っていた水差しの中の信楽の芋頭水差しっていうものがその写真、その絵があるんですけど、よく似てるんです
よく似ている、
はい、なのでそんな風に注文したのかなとかも想像ができるものです、
はい
まあ、それが一つあと、うん、あの黒片口っていう、
はい
あの片口鉢があるんですけど、うん、片口鉢って、お鉢の形をしていてちょっと端っこがちょっと口注ぎ口のようになっているものなんですが、うんはい、それはあの菓子器として作ってるんですけどもね、はい、でそれがあの一つあるんですけれども、うん、それはあの箱の裏書きに、
はい、
あのこの黒片口の菓子鉢は、うん、瀬田の窯で焼いたものですと書いてあります。で瀬田の窯で焼いたものなり、うん、で俗に言う黒瀬戸と同作では、うん、であるというっていうふうに書いてあって、うん、それはもう黒瀬戸真似たかなっていうイメージなんですけど、うん、で実に天下の珍品なりということで、はい、この箱書きも、まあ、あの書いてあるんですけどどこまで信用できるかどうかっていうのはまたそれはまた別の話題になるんですが、
うん
まあ、そういうふうに書いてあるということは多分そういうふうに作ったのかなと、はい、想像ができたりもします、
はいはい、
でその 他にも、うん、織部写しの茶碗というのがございまして、
出てきましたね、写し、
はい、はい、織部写しの茶碗、はい、の織部を写した茶碗なんですけど、うん、あのどう見ても織部の色ではない茶碗これはちょっと残念なやつかなという、う
ん、似せた感じ、
そう、そうなんですね、うん、あの緑の色がちょっとやっぱり青すぎて、U をかけるのは多分難しいんだと思うんですね、
う
ん、
ね、う
ん、でもあの織部のこんな感じのやつが欲しいよって言って作らせたものなのかなということもございまして、うん、でその織部写しの茶碗って言って、で銘もちゃんと随雲っていう銘がついておりましてですね、はい、すごくあの箱に入ってちゃんとあの、うん、偉そうな茶碗なんですけどちょっと残念なあの織部写しの茶碗がございます、
うん、
はい、あと他にも、
はい、
もう一点、うん、あの倍中上コレクションでは梅林写しの火入れっていう風に出てるんですけれども、はい、あの火入れっていうのが何でしょう、タバコを吸う時に火をちょっとつけるあの入れ物みたいなものらしいんですね、はい、でそれとそれがあるんですけれども、うん、それと同じものが、うん、実は陶芸の森のコレクションの中にも入ってるんです。なのであの同じものを2つ、うん、もしくはもう少したくさん作った、うん、でそれをどうしたか、まあ、お店で使ったかもしれないし、うん、あのいつもお世話になっている人に配ったかもしれないし、うん、はい、でこちらでは、まあ、梅林写しっていうふうに呼んでるんですけど、その瀬田のあの信楽の方の陶芸の森の方は赤楽って書いてあります。赤楽の写しみたいなことが書いてありまして、それも何の写しかがよく、まあ、多分ね両方とも違ってて、見た感じでは信楽のあのろくろを使った感じなので信楽の感じなのかなと思うんですけれども、はい、いろんなものがございます。そういうことを想像するとなかなか中上コレクションも面白いな。
この4点はやっぱり時代はこういろいろなんですか？
そうですね、うん、まあ、大体バカ餅焼きを焼かれた時期というのがありまして、
はい
はい、先ほど言いました、うん、中高の外に行っていた、うん、あの瀬川、
うん、
国吉の代と、はい、それともう少し後に、うん、10代目の方が、
はい、
その方もその乳母が餅焼きを注文して焼いてるんですね、
うん、
はい、で大体その辺 の、 あの時代時代に あれですね、注文した時期が集中している、うん、その辺の時期にそういう風な、
はい、
あのことが流行ったっていうことになると思うんですけれども、
うん、
はい、であのまあ、その時その時の流行りのお茶碗を作ってる、
うんうん、
であの後ろの10代の方の方の時には、
うん、
あの蓮月焼きっていうのを焼いてるんですけど、はい、その方は京都 の、 あの、うん、蓮月煮っていう美人の尼さんが焼いてる焼き物らしいんですが、はい、それも有名な焼き物なんですけど、多分それが流行っていて、はい、で蓮月焼きの写しっていうのも実はありまして、その時その時の流行っている焼き物を写してるのかなっていうのが想像できます。なかなか面白いです。
じゃあこのね、この地では乳母が餅を入れる器でしたけれども、はい、なんか他の地域では違うものを、ね、お菓子とかいろんな、ね、
ね、
ものをこういう時期の、ね、あの陶器とか器に入れるのが流行ってたかもしれませんよね、
はい、そうですね、うん、どういう使われ方、
中上コレクションの中でも菓子鉢とかね、
ああ、そうです、
いろいろ
そういうものもありますし、う
ん、はい、いろいろあります、
うん、はい、
あの持ち手のついたお菓子の本当に入れるやつとか、うん、いろいろございますので、
うんうん、はい、今ご紹介いただいたこの乳母が餅焼きっていうのは普段はこう展示されていないのですね、はい、
あ、そうなんです、うん、あの展示はちょっとしてないんですけれども、
そうですね、
はい、うん、でもまあ先の話になりますけど、まあ、将来的には、
はい、
あのまあ、再来年ぐらいになるのかなとは思いますが、
うん、
あの企画展を草津の茶陶っていう感じでやってみたいなという案を一応温めておりますので、
ね、
うんうんうん、
はい、
ぜひその時には皆様楽しんでいただければいいかなと
思います。お菓子も一緒に、
お菓子、乳母が餅
そうですね、あの 美穂ミュージアムかな、はい、のところにあの今食の12月15日まで、ね、展示されてた時に乳母が餅の、はい、あの浮世絵というんでしょうか、あの写真も、うん、はい、あの合わせてちょっと掲載されてた展示が一部ありましたのでね、あのそういうこういろんなものとね、うん、こう今回あの、はい、乳母が餅焼きっていうのをね、あの知ったので、でね、2年後の作品展示にはぜひ、はい、ぜひね、写しも含めて、はい、見せていただきたい、は
い、見ていただければいいかと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ではここで、曲を聴いていただいてブレイクとしたいと思います。はい。
意外と知らない草津の歴史。今回は草津塾街道交流館の吉崎早苗さんと草津市歴史文化活用調整員の安木淳さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は乳母が餅焼きについてお話を伺っております。この乳母が餅焼きなんですが、江戸時代にはどのように利用されていたんでしょうか。
利用といいますか、はい、あのどのようなにもうめでられていたというか、うん、そういうことになると思うんですけども、乳母が餅屋というと立場のこう交差点の茶店のようなイメージがあると思うんですけど、はい、うん、実は壮麗な建物だったらしくて、うん、お客さんがあの食べるところも、はい、結構広いスペースで、その奥に、うん、実はあのかなり築山が積んであったり、あの池があったり、うん、大きな庭があったらしくて、近江名所図会とかあの伊勢参道の名所図会なんかを見ますと、うん、はい、あの広い庭園を伴った乳母が餅屋、はい、養老亭という、うん、あの景観が描かれてまして、本当にその庭園を眺める旅人たちとか、うん、あの裏の入り口からカゴで入っていくあのお殿様みたいな貴人の方とか、はい、あとあのこう公の、公人といいますかね、うん、あのそういう方も皆さん集ったようなんですね、うん、であの当主 の先ほども言いました瀬川国吉氏っていう、はい、あの瀬川国吉っていう人が、うん、完成11年にあの京都の儒学者で皆川紀円という方がいらっしゃるんですけど、その人に乳母が餅屋の由来書を書いていただいているように依頼されてるんです、うん、でその由来書が養老亭記というんですけど、うん、それの中を見ますと、あの乳母が餅屋では自宅に築山あの山をも山を ね、あの築山を設けて、うん、庭を作って、うん、で茶室も設けて、うん、でそこであのお殿様とかあの公家の方とか、うん、偉い方初期人をあの呼んで、で衣服やあの、うん、さっき言いました茶器の披露をしてたっていう風に記されてるんです、うん、でそこで茶器の類の披露をする場というのがそこにございまして、うん、でそこで乳母が餅焼きも披露されたのではないかなと思うんですけれども、うん、当時あの大名とか裕福な商家のあの主の間で茶道具の収集というのが大ブームに、うん、本当に大ブームになっていたらしくて、で先ほどあの言った松平不昧という方も、うん、あの幼少の頃は殿様になられた頃はちょっと貧乏 で、うん、でその後ちょっとあの家老が財政を立て直してお金を蓄財できたので、うん、はい、じゃあもういいだろうと言って、うん、お金を使いまくってその自分の運収蔵帳に載せるような大収集を始めてるんですね、うん、お茶の道具の。でそれもまあ一番最初に買ったのは1000万円ぐらい あのお茶碗だったっていうような記録も残ってるんですけれども、うそういうあの大名たちがあの集う空間で、あ瀬瀬藩の十大領主の安さだとか、あとあのその息子なんかも割と頻繁に訪れたという記録が残っておりまして、うん、で その安定などもこう江戸から帰ってきて国元にいる時には毎月のように訪れたとか、
うん、
あのいろんなその養老定期を書いた紀延っていう皆川紀延という儒学者も、
はい、
普段は京都の方なんですけど、その、十大領主安定が京都からあのうちの藩でちょっと講義してくれへんかみたいな感じで、うん、であの招いたあの先生ということで、あの皆川紀延などのにつながるこの方3000人ぐらいなんかあのお弟子さんがいるらしくて、
うん、
その中であの大名さんもたくさんいたらしいんですけれども、はい、そういうののつながりなんかでいろんな大名なんかも来ていたんじゃないかなと思うんですね、
うん、
でその茶道具の収集が大ブームになったっていうことなんですけど、
はい、
実は草津塾の田中七左衛門本陣の当主の、うん、忠澄さんっていう方がいらっしゃるんですが、はい、この方はあの若くして当主になられて、ちょっと病気で若くしてまた亡くなってしまうんですけど、
うん、
あの江戸まで官名改め所 の、うん、あの草津に戻してくれという請願に行ったりとか、はい、あのとても活躍した方なんですね、
うん、
でこの方も隠居してから実は田中七左衛門本陣の庭に窯を築いて焼き物を焼いていたという記録が残っています、
うん
はい、でだからみんなあの自分だけでめでるだけじゃなくて、そういういろんなところで、うん、披露する目的で、うん、あのお茶碗を焼いたりあのいろいろしてたんじゃないかなというのが想像できるんですね、
うん、
で今あのたまたまですけれども、あの草津塾街道交流館で田中家の美術展というのを、
はい、
ミニ展示をやってるんですが、うん、そこにあの本陣の資料で、11代藩主の安定、もう同じ名前だからちょっとややこしいんですが、11代藩主の安定が焼いたと伝えられる宮室が今あの展示されてるんですけど、うん、それもすごくよくできたやあの宮室なんですけど、うん、お殿様がこんなにすごい宮室焼くんだろうかってあの当初見た時思ったんですけれども、うん、こういう流れからいきますと、あのお殿様が急須を一生懸命あの練習して焼いててもおかしくないなと、
うん、
でその11代 の、 その安定さんっていう人は、うん、あのお兄さんが早くいなくなっておりまして、
うん、
でその兄弟なんですね。で年が10個ぐらいしか変わらないので、
うん、
お兄さんがお殿様の時には、うん、多分あ自分は殿様の弟だから割と自由な生活をできてたんじゃないかなと、うん、でそうしたらあの釜の、ね、お茶碗を焼く練習も数日もあったかもしれないなって思うと、うん、今街道交流館の2階に展示されている安定作というのはあながちあの嘘じゃないなっていうことがちょっと思い浮かんだりするわけです、うん、はい。から当時の草津塾の中でもあのそういう集った大名たちが、うん、あの養老亭をベースにいろんなものを持ち寄って自慢してたということを考えますとですね、うんはい、あの馬鹿餅焼きもそういうところであの披露するためにあちこちにいろいろ注文して焼かせたんじゃないかと、
うん、
そういうふうに利用されていたんじゃないかなと想像できるところなんです、
うん
はい、
はい、ありがとうございます。なんかこの馬鹿餅屋がね一種の文化サロン的なものにこうなっていたっていうふうな感じですよね。
ちょうど冒頭にね、あの言ってくれたように、
はい、
あの矢橋道琵琶湖を渡る船とそれからまあ瀬田の方へ行く東海道本堂と の、 その分岐点にあたる、はい、ということもあって、うんまあ、両方から来る人が多くにぎわって、
うん
まあ、一種 の、 あのさっき、中島さんおっしゃっていただいたように文化サロンですね、
はい、
いろんな人がその文化を交流する場としてこう利用されていた、うんそれがまあ上賀餅焼きで、
うん、
そこでこう生まれてきて、まあ、流行してっていうのが、うん、あの上賀餅焼きなんでしょうね、うん
はいうん、ありがとうございます、うんね、あの上賀餅だけではなかったということですよね、うん、なんかそういう器もねあの、うん、時折言われてることがあったんですけどこういうふうにねこういろんなところにこう点在して、ね
う
ん
そうですね、
いたっていうことも、ねうん、ありますし、
ね、そうですねだから、うん、一般の旅人はひょっとしたらその 乳母が餅を食べるために茶店に、うん、てか立場の乳母が餅へ寄って、
はい、
ということかも分かりませんが、あの、うん、江戸時代のに書かれた名所図会なんかを見てますと、はい、うん、割と大名行列がその乳母が餅屋の庭の方へ入っていってる絵があるということを考えますと、うん、やはり、まあ、当主のとのその交流とか、うん、まあ、いいものが焼けたらこれお殿様どうですやろというふうなそのセールスもあったかも分かりませんし、うんうん、逆に、大名の方から今度来るまでになんかこういうものがあったら調達準備してくれとかいうふうなリクエストもあったのかも分かりませんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、大名がいろいろ自分はこんなにこんなすごいお茶道具を見たんだよっていう、うんうん、見たことも自慢することになったら、うんうん、こんなの見たって言うんだけどこんなのってどんな風だろう作ってみてっていう注文もあったかもしれないです、
うんうんうん、だから別にじゃあその窯元へ行かなくっても、うん、街道沿いのその建場で休むことでそれがこうリクエストできたり情報が入ったりということであれば、うん、一つの本当に何回も言うようですけどその文化的なそのサロンとして人々が集う場所にもなってたんかなと思います ね、うんうん、
ね、コレクションをされてる人たちにとってはもう情報収集というかね、情報交換もできたでしょうしね、うんうんうん、
あのあそこの殿様はこんなものを買っていかはったとか、ね、そういう、
そうですよね、あれにあるかもしれない、うんうん、
ね、お茶道具もいろいろやっぱりこうね、ランクがあってね、あの作られてるようにね、あのいろんな陶器器でね、あの作品もね、いろんなところであの自慢し合いながら、
はい、そうですね、
はい、そうですね、されてたんでしょうね、はい、ありがとうございます。では最後にですね、はい、吉崎さんの方から、告知があるということなのでお願いしたいと思います。
草津塾街道交流館ではあの来年の1月2月にあの歴史講座としまして、はい、草津歴史発見塾というのを毎年あのこう開講しております、うん、で全5回にわたる講座なんですけども、はい、今その草津塾の受講者をちょうど募集中です、うん、で今年度はテーマを、道の国といたしまして、であの近江の歴史文化を題材に市民の皆様にその道の国の歴史や文化の理解を深めていただくという意味で、うん、あの5回の講座を開いておりますので、あの皆様ぜひあの来ていただきたいかなと思います。で今年の方のその道の国のテーマなんですけども、はい、あのフィールドの広がり、その道をいろいろ通ってるよだけじゃなくて、うん、あの近江という国はやっぱり道だけではなく湖もございますので、
はい、
その湖の中を通る水路とか、うん、あの船とかも視野に入れまして、うんうん、で時代も古代から中世、あ古代とあの江戸時代と、うん、あと近世近代に3つに分けまして、でそれぞれあの 道と水路で、うん、あの講座を組んでおります、
はい、
であの全体5回なんですけれども、うん、1回目は古代の目から見た近江ということで、うん、新草津を通った古代のハイウェイという題名で、
うん、
あの滋賀県文化財保護協会の内田さんに講義をいただきます、
はい、
で次1月25日に近代近江の鉄道交通ということで、うん、歴史文化、歴史地理の先生なんですが、うん、
はい、
あの交通地理なんかもやっておりまして、うん、でその奈良大学文学部教授の三木正文さん、うん、失礼しました、三木正文さんに講義いただきます。で、3番目2月1日には明治初期琵琶湖の蒸気船ということで、近江、大津市の文化財保護課の、和田光雄さんに講義をいただきます、
はい、
2月8日土曜日には、滋賀県立大学人間文化学部の教授の東幸代さんにお願いいたしまして、江戸時代の琵琶湖の水運ということで、またあの江戸時代の琵琶湖の水運についてお話をいただきます、うん、で最終回大取りといたしまして、令和7年2月15日には近江の街道と宿場町ということで、今回お話を一緒にしていただいている 我らが調整員安木先生に、はい、講義をいただくことになっておりますので、皆様ぜひ応募の方を検討していただきたく、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、すでにもう各各回、講義500円になっておりまして、
はい、
でその当日にお支払いいただくことになるんですけれども、うん、時間は各土曜日とも10時30分から12時までです。定員がございまして、
はい、
定員50名になっております。すでに各講座とも半数を超える申し込みがすでに、はい、来ておりますので、はい、キャンセル待ちとなる可能性もございますので、
うん、
ぜひ早めのご予約をお願いいたしたく、お願い皆様にお願いする次第です。
はい、はい、お申し込み方法は街道交流館へお電話、ファックス、メールなどでお申し込みいただきたいと思います。は
い、
電話番号をお伝えしますと 077-567-0030 567-0030、ファックスの方が 077-567-0031、 メールアドレスは、交流館アットマークシティドット草津ドット LG.jp ということです。街道交流館の、開館時間の方は午前9時から午後5時までということですので、こちらの方にお申し込みいただきたいと思います。もうすでにね、半数以上の方がお申し込みいただいているということですので、はい、人気のね、
人気な講座なので、
はい、講座ということですので、今回はね、道の国ということをテーマにお話しいただく講座となっております。以上、告知をお願いいたしました。
ありがとうございます。
はい、
意外と知らない草津の歴史、今回は姥ヶ餅焼きについてお話しいただきました。草津塾街道交流館の吉崎早苗さん、草津市歴史文化活用調整員の安木淳さんでした。吉崎さん、安木さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、この番組は草津の歴史を紹介し、草津の歴史の素晴らしさを知ってもらいます。そしてちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらい、ふるさとだと感じてもらう、また実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった文化的アイテムを提供しております。放送の方は毎月第3月曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週の第4月曜日も同時刻にお届けしています。また過去の放送もオンデマンド放送を行っておりますので、 FM 草津のホームページからチェックすることができます。合わせてお楽しみください。今年の意外と知らない草津の歴史は今日で終わりとなります。また来月1月放送でお耳にかかりたいと思います。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたしました。